はい、始まりました。GCP ハウス。今日はですね、予告通りという感じで、2月の末から3月の頭にかけて US 出張に行かれていたエムレさんをお招きしまして、行かれたサミットの話を中心にお話を伺えればなというふうに思ってます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前回シンガポール出張に行かれてた時に、また差し込みますよと。いうふうに言ったと思うんですけど、ちゃんと、目ざとくスケジュールの合間を縫ってちょっと取らせてもらってますっていう感じです。お疲れ
安倍さん、みんなのカレンダーのストーキングしてますよ
様です。はい、ストーキングをして、ここでなんか話のネタがあるんじゃないかと 見つけまして、早速差し込ませていただきました。で、改めて今回アップフロントサミットというサミットに行かれたということで、まずこの概要というところをお話しいただいてもいいですか？どんなサミットなんですか？
はい。こちら、アメリカのロサンゼルスで毎年やっている招待制のテックカンファレンスでして、2日間にわたって延べ1000人ぐらいが参加しているというふうに聞いてます。で、なんかもともとアメリカのいろんな VC とかと話を、まあその会うときにどのテックカンファレンス行けてんのみたいなと、割とよく上がってきたのがこのアップフロントサミットで、なんかそれはぜひ行った方がいいよみたいな何人かから聞いたので、すごくずっと行きたいなと思ってたんですけど、今回なんとか潜り込むことができて、初参加できたというような感じです。
これは背景、このサミットの設立背景みたいなのがちょっと特徴的だって伺ったんですけど。
そうですね、こちら、アップフロントベンチャーズというマークス・スターっていう人が、やっている、VC ファンドが主催しているカンファレンスで、確か一番最初は2012年にスタートして、今年が11回か12回目というふうに聞きました。で、もともとは、このアップフロントベンチャーズが、まあ、LA ベースの、VC として、まあ、LA のコミュニティに投資をしているし、LA をもっとテックセンターにしていきたいと。ちょっと北にあるベイエリアに負けてられんぞというようなことをマークさん考えてたらしく、で、LA に人を集めるために、イケてるカンファレンスを LA でホストしようと。ということで始めたというふうに聞きました。で、特に、これ多分、アップフロントベンチャーズ自体もそのニーズがあったと思うんですけど、LA に LP を呼びたいと。投資をする、ファンドに投資をする LP を、まあ、いろんなところから集める上で、LP が喜ぶようなコンテンツを、作ろうというのが最初のスタートだったみたいで、ただもう今、それこそ私も参加してましたし、他の VC もたくさん来てるので、なんかアップフロントベンチャーズのために、なんか LP を集めてるというよりかは、LP もそこに行ったらいろんな VC に会えるし、面白いコンテンツの話が聞けるしということで、なんかみんなのためのカンファレンスみたいな感じになってました。で、来てる人も、まあ、先ほど言った通り、大体全合計で1000人なんですけど、LP も多かったし、すごい有名な VC ファンド、ファウンダーズファンドとか、コスラとか、ライトスピードとか、いろんなファンドの人たちも、来てましたし、ファウンダーの人とか、あとは、まあ、LA っぽいんですけど、すごいセレブの人も来てて。
ああ、見ました、なんかホームページ。
そう。
方々は普通にサミットにいらっしゃるんですか？
いや、そう、そう、そこもいいとこで、普通にいるんです。で、まあ、ステージで話した後に、その後、こう、芝生エリアがあって、そこでみんなでネットワーキングしてるんですけど、そこにも普通にフラーっと来るみたいな感じで。
で、何、その VC とかとも話したりするんですか？そういう、
うん、そうですね。
LP さんとか。
来てたの、セレブで言うと、レディー・ガガとか、
聞きました。どういう状況なんだろう、それ。
ケイティ・ペリーとか、あとはテニス選手のジョコビッチ
おお、すごい。
とか、はい、あとは、誰だったかな。はい、そんな感じ。なんか、あと女優が来てたな。キャメロン・ディアスだ。はい。
何
そ
問題なんですか、それ。
う、そうそう、来てたんだけど、でも面白いのは、これ4人とも、そのセレブとして来てるというよりかは、起業家として来てるんですよ。なんか4人とも、まあ、女優業とかスポーツ業やりながら、なんかスタートアップやってて、なんかワインの D2C をキャメロン・ディアスがやってたりとか、レディー・ガガは化粧品かな？のなんか、のブランド作ったりとか、なんかね、ジョコビッチは、なんか、なんだっけな、ウェルネスカプセルみたいなので、なんか本当に卵型の巨大な人が一人入れるカプセルみたいなのを作ってて、その中に入ると、五感を使って、 自分のその回復を加速させるみたいな、その、
お
針とか音とか振動とか、そういうのを使って、薬とかに頼らない、回復ポットみたいな
はい
のを
はい。
やってたりとか、そう、なんか、
す
それ
ご
はすごいね、他の都市ではあんまりそういう話聞かないんで、やっぱりセレブの街 LA っぽいなというのは。
い。そうですね。やっぱり、だからその、いわゆるいろんな多分カンファレンスとかサミットとか、エムレさん行かれてると思うんですけど、なんか全然他のサミットの雰囲気と違いそうですね、雰囲気が。
違いますね。あとやっぱサイズ感が、延べ1000人だけど、1日で言うと多分4、500人ぐらいで、なんかね、それがすごく良くて、他のカンファレンスで1万、2万とかいると、もはやなんか逆にネットワーキングできないみたいな。4、500だと、何回かすれ違ったりとか、ちょっとコーヒーのスタンド並びながら隣の人と話したりとか、こう何人か知り合いはいたので、その人たちにこう繋いでもらったりとかで、なんかすごく、入っていきやすい雰囲気があって、それは良かったなと思います。
いやー、面白いですね。それはなかなか入り込めない。普通だね。招待制なんですもんね。だってこれ。
そう、完全招待制、なんかアメリカの VC の人も行きたいけど、なかなか行けないんだよねっていうふうに言って。
すごい。エムレさん、どうやって行ったんですか？
ですね、まずは最初に、普通に正攻法で一応アプリケーションがあるので、出したんですけど、なんかしばらく全然返事がなくて。で、先日発表したうちの、キャサリン・ポーターさんというエグゼクティブアドバイザーの方が、実は主催者とすごく、つながってるというので、キャサリンさんに何ヶ月か前に、いや、このアップフロント行きたいと思ってんだよねっていうふうに言ったら、その後ちょっと動いてくれたらしく、1週間後ぐらいにアップフロントから連絡が来て、
素晴
ぜ
ら
ひ、
しい。へえ。じゃあ、なかなか多分ね、日本だと、そこに行ったことのある方も、まあね、日本の LP さんとかも結構来ただっていうふうには聞きますけれども、いわゆる日本の VC としてというところで、かなり貴重な機会だったのかなというふうに思うので、実際中で何を聞いたのかっていう話も、ちょっとお話しいただけますか、いくつか。
そうですね。結構、真面目なカンファレンスで意外と朝8時15分からセッションが始まるんですけど、で、夕方まであって、で、基本セッションやってる間は、ほとんどの人はセッション真面目に聞いてて、その合間合間で外に出てネットワーキングしてるみたいな感じなんですけど、いくつか面白かったセッションで言うと、例えばね、そのファウンダーズファンドの、おそらく GP だと思うんですけど、ブライアン・シンガーマンっていう人がいて、こう結構自分の投資フィロソフィーみたいなのを語ってたりだとか、あと同じくすごく有名な VC で、最近コスラベンチャーズに、戻ったんですけど、もともとコスラいて、ファウンダーズファンド行って、つい最近戻ったみたいな、キースラボイっていう人がいるんですが、その人も、昨今のマーケット環境とか、自分たちの、自分の投資フィロソフィーとか、語ったりとかしていて、なんかそういうトップティアの人たちから直接話を聞けるっていうのはすごい面白かったなと、VC としては思いました。
なんかそのトップティア VC のお話を聞いて、なんかこう感じたことというか、逆にこう日本の VC 業界との違いみたいなことで言うと、どんなこと感じられたんですか？
いろいろあるんですけど、一つ思ったのが、やっぱ各ファンドが、確固たる自分の投資フィロソフィーを持ってるなっていうのを感じて、で、なんか誰かが言ってたんだけど、アメリカって今4000社 VC があるらしいんですよね。
温泉車もあるんですね。
で、もしかしたらアーリーステージだけで4000社って言ったかもしれないけど、とにかく、むちゃくちゃいっぱいあって、だから、競争が日本とは比べ物にならないぐらい激しいですと。やっぱその中で自分たちの強みは何なのかとか、自分たちは何で差別化していくのかとか、どういう、投資方針を持っていくのかっていうのをすごく強いものを持ってないと、こうなんか何者でもなくなっちゃうみたいなマーケットなんだろうなというふうに思うんですけど、例えばファンダーズファンドで言うと、もう自分たちはコントラリアンですってのをすごく歌っていて、コントラリアンはある意味コンセンサスの逆なんですけど、人と真逆の、ことに張るみたいな感じです。彼ら有名なのは、例えば2009年だったかな、にスペース X という、もうなんか当時、そもそも宇宙ベンチャーなんて無理でしょみたいな、NASA とかロッキードとかそういう世界で、宇宙ベンチャーというもの自体が存在しなかった時に、確かファンダーズファンドの全ファンドの15%をスペース X に投資するみたいな、もう本当にクレイジーな、いや、そんなカテゴリーないからみたいな。 ことやってたりとか、あとは、最近だと2017年か18年ぐらいに、アンドリルっていう、これ防衛系スタートアップがあるんですけど、ここにも、がっつり、多分ファンドの10%ぐらい投資してて、で、なんか、防衛だから、まあ、その、まあ、武器というか、一応ディフェンステックっていう、そのドローンとか、ミサイルとか、そういうのを作ってる会社なんですけど、なんかスタートアップが入ってく領域じゃないよね、そこみ
そう
た
で
いな。
すね。もうなんかこう国とかの世界観になってきますよね。なんかも
そうそう。なんかそういうカテゴリーがないところで切り開いていくみたいなのを、まあ、すごく成功、やって成功してるファンドなんですけど、やっぱそこはすごくなんかね、コントラリアンということに対して、とてもそれが自分たちのフィロソフィーということを確立していて、で、なんかそれがすごく象徴的なのが、そのブライアンが言ってた言葉で、AI is the least contrarian bet みたいなことを言ってて、今 AI ってアメリカすごく流行ってるんですけど、AI に今投資するというのは、最もコントラリアンではない投資。
なるほど。
だから、ファンダーズファンドは、OpenAI には昔投資したらしいんですけど、もうそれ以降 AI は投資しない。もうみんな、誰もかしこも AI で、全くそこに、アルファが作れないっていうことを、まあ、ステージで、もう言い切ってて、まあ、これはちゃんと自分たちの投資フィロソフィーを貫いてんなっていうのを感じました。
やっぱりなんかこう、覚悟というか、なんかやっぱ結構振り切るってね、意思決定相当リスクあるなんて感じちゃいますけど、でもそれが結果的にね、結果になってますからすごいですよね。
そうなんですよね。結構そう。振り切るってことに、やっぱなんかよく言われる VC が一番儲かるときって、まあ、2バイ2のマトリックスで、コントラリアンであって正しいとき、コントラリアンかコンセンサスか、正しいか正しくないかでいうと、要証言の底の部分にはまったときに初めて巨大なリターンが出せて、なんかたとえ正しかったとしても、コンセンサスだとそんなに儲かんないみたいな。なぜなら、みんな投資するし、まあ、バリエーションも上がっちゃうんで。やっぱそういうのをちゃんと貫いてるのは面白いなって思ったり。他には、キースラボイっていう、まあ、この人もともとコスラにいて、ファンダーズファンドに行って、今年の頭ぐらいに、コスラベンチャーズに戻るって発表してたんですけど、彼は彼で、またちょっとさっきのブライアンとは違う投資戦略というかフィロソフィーがあって、彼の場合は、なんかその、一つ言ってたのは、まあ、まず、コスラベンチャーズ自体はものすごいディープテックみたいなところに投資をしますと。で、それをするために、インベストメントシーシス、そのどこに投資テーマがあるのか、どういう、ストーリーで投資すると妙味があるのかみたいなのをずっと社内で議論してるし、そのためにめちゃくちゃインプットしてるし、っていうのをやっていて。で、がゆえに、その、まあ、ディープテックがまだ本当にすごく初期のテクノロジーの時からそこに張っていく。ここには絶対チャンスがあるとかつって張っていくっていう。だから、彼が言ってたのは、なんか、今の VC は全くインプットが足りてないっていうふうに言ってて。なんかやっぱりちゃんと、なんかみんなアウトプットドリブンで、なんか、Twitter、X とかでいろいろ
つ
つ
ぶ
ぶ
やや
い
た
た
りするけど。
り、マーケティングしたりしてるけど、そんなことしてる時間があったら、インプットもっとせえみたいな。まあなんかそういうのも面白いなと思うし、まあがゆえに、ここは投資テーマってものもちゃんと多分、しっかりしたものを社内で作ってるんだろうし。結構面白かったのは対比で、ブライアンは、例えばボードシートを取るかどうかみたいなのについても、さっきのファウンダーズファンドのブライアン・シンガーマンは、もうボードシートがいらないと。そんなもん、取りたくもないと。むしろ世の中の物資がなんで取りたいかわからんみたいな。
なんでですか？
で、彼の言葉で言うと、There is no upside in taking a board seat って言って、まあその何もアップサイドないじゃんと。で、彼はボードオブザーバーかなんかでは多分参加して、ボードミーティングには一定出ていろいろコメントとかすると思うんですけど、やっぱボードシート取った瞬間にいろんな義務とか責任が発生して、なんかそれやんなくてよくないっていう。のが彼のスタンス。でも、なんか、なるべく取らないようにしてるとかって
面白い。そんな
言って。なん
違
か、
うんですね。
で、それに対して、さっきのキースラボーイは、いや、自分はボードシートをすごく重要視していて、で、なぜならやっぱボードに入って、まあ、そういう義務と責任を持ちながら、起業家に対して、ちゃんとフィードバックとかコメントをして、で、その大きな役割の一つは、 目的の一つは、彼の言葉で、ね、オビアスなミステイクを避けるため、なんかもう、しなく
先だ
ていい、
から。
失敗とか間違いを避けてあげるために、まあ、そういうちゃんとボードでの、自分の発言とかっていうのはしていると。だから、なんか、まあ、両者ともすごく成功してるファンドで、嫌なんですけど、まあ、これだけ違うフィロソフィー持ってたりだとか、してるのは面白いし、まあ、なんかいろんな成功のパターンがあるんだなっていう。
そうですね。なんか、変な話、そのアメリカトップティア VC はみんなこういう戦略にしてるっていうことが分かれば、そうかというふうに学べてね、こちらも模倣できますけど、それだけ振り切ってると、やっぱりここが面白い世界ですよね、VC の。
そうだし、多分ね、中庸が一番危険で、なんかこう、中途半端になんかいろいろやってるけど何もやってないみたいな、いうのが一番危ない場所なんじゃないかなっていう。で、日本もそうなっていくんじゃないかなと思いますね。なんか、日本で4000社の VC が出てくる世界、あんま想像できないですけど、でも、でも、まあ、例えば僕、この業界入って10年経つんですけど、10年前よりはすごく VC も増えてるし、競争環境も激しくなってるし、多分これから先もそうなっていくんで、各 VC が自分たちの強みは何か、どういうフィロソフィーなのか、みたいなのをより先鋭化させていくのかなっていうふうに思います。
なるほど。じゃあやっぱりきっとその4000社ある中でもきっとそれが先鋭化されたところとそうでないところでやっぱりこう差がどんどんどんどん広がっていくんでしょうね。
うん、そうかなと思いますね。
面白い。ありがとうございます。あとはなんかセッションの中で AI の話も結構出てたっていうお話が、ね、さっきもちょっと触れられていらっしゃいましたけど、そのあたりでなんか追加でありますか？
そうですね。なんかやっぱり全体としては、アメリカ AI がすごく、大きなトレンドなんだろうなという感じがあって、まあいろんな VC もファウンダーも AI をどう活用するかとか、AI にどう投資するかっていう話があったんですけど、なんか僕が得た印象としては、なんか AI 盛り上がってはいるんだけど、一方でどうやって儲けるのかってことに対して、なんか誰も答えを持ってなさそうな感じがして、みんなよく言ってるのは、やっぱそのクラウドプレイヤーとか LLM のそのインフラ部分をやってるオープン AI とか Google クラウドとか AWS とか、なんかまあその辺は、どんどん AI がブームになっていろんなコンピューティングが必要になってくると、儲かるでしょうと。でもじゃあその上の、ツールズって AI ツールズみたいな、ミドルウェア的なところと、さらにその上のアプリケーションで、どのぐらいここで儲けられるのか、キラーアプリケーションとかまだあんま出てきてないし、むしろその LLM 自体がもうなんか結構汎用性が高くて、なんかじゃあその予約、わかんない、仮に予約エージェント AI みたいなのがあったときに、それ単独でのアプリケーションが生き残り続けられるのか、そのもうチャット GPT に聞いたら全部できたみたいな。
確かにそうですよね。
世界になっちゃうかもしれなくて、そうするとなんかこの上だけに残るアプリケーションとして生き残れるのってどこまであるんだろうねって、なんかちょっと前はプロプライアリティデータって言って、その会社にしかないデータとか、その会社にしかアクセスできないデータを使えれば、汎用的な LLM に対して、すごくなんか個別チューニングされた回答が出せるから、そこは差別化になるよねみたいな話も一応あるんですけど、でもなんかそれですら、なんか LLM がもう、なんか今データの獲得競争にもなってて、それこそクオラっていう大きなアメリカの Q&A サイトに対してなんか出資するだろうなんだろうみたいな話があったりとか、買収するとか。なんかそのプロプライアリティデータ自体も、このクラウドとか LLM プレイヤーが、飲み込んでいっちゃうと、なんかアプリケーションレイヤーの人たちはどこで勝負していくのかっていうのが、なんかアメリカでもまだ解が出てないなっていう感じがしたので、なんか VC の人たちもすごく盛り上がってるし、そこにはすごく注目をしているが、一方でなんかバンバン投資をしてるかで言うと、結構そこは、慎重になってる感じは。
様子見てるっていう感じなんですね。
そう。あとは、なんか結構バリエーションもすごい高くて、その理由の一つが、クラウドプレイヤーがそこに入ってくるんですよね。なんか、すごく有名な話とか、例えば、マイクロソフトがオープン AI に投資、10ビリオンかな？投資してるんですけど、その投資と言ってるのが、実はキャッシュではなくて、マイクロソフト Azure っていうクラウドを利用できるクレジットを提供していて、なんで、 まあ、ある意味マイクロソフトからするとバリエーションってどうでもよくて、結局そこで、まあ、出資というのか分かんないけど、渡したクレジットが Azure の利用として戻ってくるんで、
なるほど。
はい。だ
ただ。
から、あんまりプライスセンシティブじゃないんですよね。なんかそういう領域の中で、純粋な VC が入ってって、戦えんのみたいな、いう話もあったんで、まあなんか、日本以上に明らかに盛り上がってるし、いろんな話題があるんだけど、アメリカでもまだどうなるか分かんないなっていう感じがした感じ。
なるほど。やっぱりそのあたりは先に進んでると思ってるアメリカもちょっとまだ分かってないところなんですね、本当に。まあ、どれぐらいなんですかね。1年とか2年とかしてくると、だいぶこう、決着というか、大方の方向性が出てくるかもしれないですけど、まだ今はちょっと不透明な部分もあるということで
そう
す
です
ね。
ね。なんかライトスピードのパートナーの人が言ったのは、まあ、クラウドのレイヤーとか LLM のところもだいたい勝負ついちゃってて、今はその上の、ツールズって彼らが呼んでたんだけど、そのミドルウェアみたいなものが今後2、3年でいろいろ整備されて、アプリケーションレイヤーにもし来るとすると、その次なんじゃないかとか、そういうふうには言って、今はツールズの部分に自分たちも数多く投資してるっていうふうには言ってました。
わかりました。ありがとうございます。あとは、まあ、今日お話しいただいていないところだと、あとはどうですか？VC、USVC の、プラットフォームチームについても少し話があったみたいなところがあったので、ちょっと私聞けたらなと思ったんですけど。
ああ、そうですね。なんか、まあ、アメリカプラットフォームチーム、どこもかしこも持っているんですが、なんかその評価が結構、企業家からの評価が分かれてるなっていうのは思っていて、すごいサポートしてもらった、採用手伝ってくれたとかっていう人もいれば、いや、マジで何もしないんだけど、みたいな、いろいろ投資時点では約束してくれてたのに それ受けた記憶がないんだけど、みたいに言ってる人もいて、なんで、はい。なんかそれは、まあ、いろいろありそうだなと。で、なんか別の起業家と話したときに言ってたのは、おそらく VC 側で、まあその社内で、多分優先順位みたいなのつけたりとかしていて、限られたプラットフォーム中のリソースをどこに当てるのかっていうのを変えてるんで、だから人によっては超やってくれる人、人によっては全然やってくれないっていうふうに言ってるんじゃないかね、みたいなふうには言ってましたかね。
なんかまさにちょっと前に江村さんがおっしゃってた、なんかそのアメリカのファウンダーは結局 VC よりもファウンダーの話に興味があるとか、そっちの方がなんかこう、リスペクトされてるみたいな話もあったかなと思って、そのあたりどうですか？
そうですね。そこは確実に、日本以上にやっぱそうかなと思っていて、やっぱアメリカの方がテック、スタートアップの歴史も長いですし、裾野もとにかくでかいので、あっちこっちに、ファウンダーとか、まあ向こうの言葉でオペレーターっていうんですけど、その実際実務をやってる人たち、インベスターに対して、オペレーター経験がある人、がすごく多いと。で、やっぱりファウンダーとしても、やったことある人の話が一番説得力あるので、なんかそういう人たちにアドバイスを聞きたいし、そういう人たちがエンジェルだったり、もう友達だったり、あっちこっちにいると。で、有名 VC のパートナーも大体、まあ大体とは言い過ぎかもしれないけど、結構大きな割合で、もともとファウンダーでしたみたいな人がいるので、やっぱその人たちのアドバイスも、VC としてのアドバイスというよりかは、ファウンダーとしてのアドバイス。して、していることの方が刺さりやすいみたいなのはあって。逆に言うとその役割の分担みたいなのちょっと進んでるかなと思っていて、超具体的な事業のアドバイスとかをする、まあ、ファウンダー、オペレーター、バックグラウンドの人、その人が VC に所属していようが、普通にエンジェルとしていようが、っていう人と、あとはキャピタルを提供する、結局アドバイスだけしてもしょうがないので、実際それを動かす資金が必要で、キャピタルを提供する、まあ、VC っていうのがあって。だから、なんかもう、ちょっと前ですけど、2年ぐらい前まではもうそこがかなり、分かれて、もうタイガーグローバルとか、みたいに、もうとにかくキャピタルだけは提供するけど、あとは頑張れ、みたいな そういう人も、いるぐらい、なんかそこが結構、なんか役割分担みたいなのが進んできてるかな、というふうに思いましたね。だ日本ももしかしたらそうなるかもしれなくて、資金自体はまあ VC とかから出すけど、実際にその具体的なアドバイスだとか、ノウハウを提供するっていうのは、また別の、そのファウンダー経験だとか、スタートアップ経験ある人 の力を借りるっていうのが今後増えてくるかもなっていうふうに思いました。
なんかまあ今日お話聞いてて思ったのは、やっぱりこう US の前、そのね、トップティア VC みたいな皆さんの話を聞いてると、やっぱりこう役割分担とか、その目標が明確か先鋭かだったりとか、がまあ競合がたくさんある競争が激しい中で、まあどこからどこまでを、まあ自分たちでバリューを出して、で、どこからどこが逆にやらないみたいなことを決めてるような感じがありますよね。
そうですね。なんかやっぱり全体としてやっぱマーケットが大きいし、成熟してるので、なんかそういう役割分担出てきてたりだとか、専門プレイヤーみたいなのが出てきてたりだとか、やっぱりそれは進んでるなと思うし、まあ、確実に日本もその方向には進むだろうなと。5年後なのか10年後なのか分かんないけど、まあ、日本の未来の方向性を見てる感じはします。
なるほど。じゃあ我々もわかんないですけど、5年後と10年後とか何かそういう話をしてるかもしれないですよね、もう社内でも。
そうですね。多分海外、ヨーロッパとかも同じような変遷を経てるっぽいので、なんかある程度必然の流れかな。日本だけが全く違う進化をするってことはあんまり考えづらいので。だからやっぱり、去年から海外あちこち行ってますけど、やっぱりそこをいろんなところに行くと、まあ、それぞれのエコシステムの状況とか、そこでの各プレイヤーの戦い方も見えて、で、そのやっぱ大きな目的の一つが、じゃあそれを経て、日本として次、日本の3年後、5年後どうなっていくはずで、そこに向けて GCP とか、僕らの投資先は何をしていかなきゃいけないのかっていう、なんかちょっとやっぱ、ちょっと先の未来を見てる感じがあって、すごく有益だなと思ってます。
本当今日、いつも多分、エムレさんからは出張報告のいろいろレポートをいただいて、いつも 差し込んでる中ではあるんですけど、今回特にやっぱり私もすごく学びが多い、インサイトをいただいたなというふうに思っていて、やっぱりこう多分ね、その来ている方の質、ある意味そのレディー・ガガさんとかも含めての、やっぱりこう質の高さとか、そこでしか話されない、本当にこう上質な議論みたいなところが、あったのかなというふうに思っているので、なんかちょっと今日は、この GCP ハウスの聴取者の皆さんにも、なんかぜひシェアをできたらなというふうに思って撮らせていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい。